2015年初めてのノア会に来てくださって本当に嬉しく思います。今年もノア会をどうぞよろしくお願いします。一部案内では松本先生のメッセージと書かれていたのですけれども、今日は急遽予定が変更になりました。松本先生のメッセージを楽しみに来てくださった方には大変申し訳ありません。でもまた先生は出てくださる機会はありますので、今日は少し忍耐をして私の話にお付き合いください。さて、今年も片桐といえば嵐です。私は昨年というか先月、4年ぶりに嵐のライブに行ってきました。抽選に外れ続けて早4年、私にとっては久しぶりの東京ドームでした。嵐は3時間ライブをしてくれました。嵐のライブはお祭りですから、私も叫んで踊って歌って大騒ぎをしてきました。ライブといえば欠かせないのがグッズです。今回の嵐のライブテーマはザ・デジタリアンというものでした。デジタルをテーマにした内容で、グッズにもデジタル感が加えられていました。今日はここに持ってきましたのでお見せいたします。バッグですね。で、今回のライブは大きなうちわが5人の集合写真しかなかったんです。いつもはメンバー別に売るんですけれども、今回この大きさは全員集合のものだけ、まあ、全員集合でも素敵だなって思うんですけれども、このうちわファンライトという名前がついてるんです。ただのうちわではございません。デジタルな仕掛けが施されているんです。嵐のグッズはコンサートに入れない人でも買うことができるんですけれども、このファンライトはチケットを持った人にだけある仕掛けが用意されていました。入場前にブースでチケットを見せて、このファンライトを機械にピッと当ててからドームに入るっていう段取りになっていたんです。で、機械に当てたファンライトに何が起こるのかというと、光によって色が変わるんですよ。これすごいですよねって、でこうライトを持っているアラシアンズ、まあ昔はアラシックって言ってたんですね、ファンのことを。デジタリアンにちなんでアラシアンズって名前が変わったんですけれども、アラシアンズはこう何にも操作をしていないのに曲に合わせてこのファンライトが点滅したり色が変わったり、さまざまな変化が起きるようになっていたんです。本当に綺麗でした。で、私たちはこう三塁側にいたんですけれども、ステージにいた嵐のメンバーたちはこうドームを埋め尽くす光を一番美しく見られたと思うんです。機械に当てたファンライトはこうして5色に光るんですね。これメンバーの色なんです。青が大野さん、大ちゃんリーダーの色です。赤は桜井さんの色、緑が相葉さんの色、黄色が二宮さんの色、紫なんですね。紫は松本潤さんの色で、最初みんなはもう思い思いに好きなメンバーの色をつけてるんですね。コンサートが始まる前は何色が多かったと思いますか？まあ、もちろんこの 色が多いのが人気の多い順ということになるんですけれども、まあ皆さん聞いてるだけでは暇だと思うので、青の大のリーダーの色が一番多かったと思う人、どうぞ。外れてもいいですから。あ、いるいるいる。はい、いますね。桜井さんが多かった。赤の光が多かった。あ、いますね。いやいや、相葉さんでしょう。元気な相葉さん。あ、いますね。いや、二宮さんでしょうね。あ、黄色。あ、一番多いかな。いやいや、松本さんでしょう、ここは。ありがとうございます。正解は大野さんでした。今リーダーが一番人気があるんです。で、私の大好きな松本潤さん、紫色は一番少なかったんです。で、この私たちはドームがこう一体になる光の演出にすごく驚いて、メンバーの楽しいトークに笑って、かっこいいダンスに見とれて、一緒に歌って、本当に楽しいライブでした。ファンライトよりもキラキラ輝く5人はとっても素敵でした。もう嵐のファンでよかったと心から思いました。おまけに東京ドームの奇跡が再び私のところに舞い降りてきたんです。大好きな大好きな松本潤さんが 出汁に乗って、あのディズニーランドのこうパレードみたいな出汁に乗ってこちらに来てくれたんですけれども、また私を指さしてくれたんです。いや皆さん笑いますけど、あのもう方角も角度もドンピシャリだったんですよ。もう私だと。でもう本当にあの嬉しくなって、もうこれは4年も外れてる場合ではない、毎年行かなければと思って、その後すぐ私は家族の名義も使ってファンクラブに入りました。会員番号が何番になるのか今から楽しみです。ステージの嵐はみんなこうオーラというか光を発していました。もうすごく眩しいんです。やっぱり大スターって光り輝く人たちなんだって思いました。その日は月曜日だったんですけれども、夜のニュース番組には桜井さんが落ち着いた雰囲気で出ていました。さっきまで派手な衣装で歌って踊っていた桜井さんがスーツを着てテレビに出ている姿を見て、すごいなとまた思いました。けれどもスターが輝けるのはスターを輝かせるファンの存在があるからだと聞きます。嵐のメンバーがあれだけ輝けるのはドームを埋め尽くす満員のファンの人たちの声援や期待があってのことでしょう。もしももしも考えたくはないんですけれども、嵐の人気がなくなって人が集まらなくなったら嵐のスターのオーラは落ちてしまうことでしょう。その時にどれだけ輝いていたとしても、やがていつかは輝きをなくすのが人間の光だと思います。今日お読みした聖書箇所はイエス様の言葉が書かれています。私は世の光であるとイエス様は言われています。この言葉すごいなと思いませんか。自分のことを世の光ですなどと言える人はそうそう見つからないと思います。イエス様の言葉を収めた新約聖書は最初にギリシャ語で書き留められました。そこには私はコスモの光であると書かれています。コスモという言葉、皆さんも耳にしたことはあると思います。コスモは有名な会社の名前にも使われていますし、コスモポリタンといえばいろいろな国で発行されているファッション雑誌の名前にも使われています。世界を視野に入れている人たちという意味もあるんです。コスモという言葉は辞書を見ますと世界だけでなく時には宇宙をも含みます。イエス様はご自分のことをコスモの光、そのように壮大な世界の光だと人前ではっきりとおっしゃいました。そして私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つと続けられました。光がどれだけありがたくまた必要なものであるかは光を見失った経験をした人にとってはよくわかることです。明日1月17日は20年前に阪神大震災が起こった日です。地震が起きた時間が早朝であったために関西地方はまだ暗かったといいます。暗い中で激しい揺れに襲われた人たちにとって明るい光の価値はどれほど大きなものであったかと思います。光の対極、正反対にあるものは闇です。光が一筋もない状況は今の日本ではあまり見つけられないかなと思います。どれだけ暗くてもどこかに何らかの光は残っています。月の明かりや星の光、また街灯の光などを考えると本当の暗闇を経験することはなかなかありません。私は以前暗闇を体験するイベントに行ったことがあるんです。全く光が差さない暗闇がどのようなものであるかということを少しお話ししたいと思います。それは東京で行われているイベントなんですけれども、真っ暗闇の中を1時間半歩いて回るという内容でした。半地下の会場に入ると白杖、目の不自由な方が使う白い杖を渡されるんです。その杖の使い方をまず習います。左右に振ると足元の周囲の障害物が分かります。上下に動かすと高低差が分かります。 それを教わってから一列になって暗闇が用意されている中に進んでいきます。私たちのグループをリードしてくれたのはよっちゃんという男性でした。よっちゃんは案内係の人なんですけれども、目が見えない方なんです。けれどもそこにいた誰よりも一番自由に動けたのはよっちゃんでした。私たちは一列になって、8人グループでしたかね、一列になって前の人の肩に左の手を置いて、右手に白杖、白い杖を持って進んでいきました。中は本当に真っ暗で何も見えないんです。何も見えないとき、人間が目を開けているのか閉じているのか、まあ、グループの人は半々でした。私はもう目を開けていたんです。開けても閉じても何も見えないので変わらないんですけれども、時間が経って目が慣れてきても何も見えません。とにかく足元が不安定で、初めのうちは怖くて足が出せませんでした。暗闇の中ではコミュニケーションが一番大切になります。会場がどのように作ってあるのかは見えないのでわからないんですけれども、その会場には水が流れていたり丸木橋がかかっていたりしました。段差もあります。ですから前の人が段差がありますとかしゃがみますといった言葉を後ろの人に伝えていって足を進めていくんです。暗闇の中で水の流れる音を耳で感じ、手で水に触れ、視覚以外の感覚をフルに動かしました。1時間半歩いて遊んで飲み物やお菓子を食べて会場を出ました。いきなり明るいところに出てしまうと目に負担がかかってしまいますので、薄暗い部屋で30分くらい目を慣らします。会場に入る前なら暗いなぁと感じるレベルなんですけれども、真っ暗闇から出たばかりでしたから、薄暗くても光があることを体で感じることができました。イベントが終わってから受付の方に一番大変なことは何ですかと尋ねたところ、光を遮断することですと言われました。どんなに細い光でも一筋でも光が入ってしまったらこのイベントは成り立たないのですということでした。光が持つ力、そして闇が持つ怖さ、2つの正反対のようなでも同じようなことを私は身をもって感じてきました。人間にとって光は必要不可欠なものです。光のない世界がどれだけ暗く不安で冷たいものであるか想像してみてください。光があるから私たちは今の生活を送ることができます。嵐のライブやイルミネーションのように美しく演出された光は私たちを楽しませてもくれます。イエス様が私は世の光であると言われた時代は今よりももっと闇は濃かったはずです。電気もありません。夜になればろうそくの明かりの周りに集まって生活をしていたことでしょう。この箇所はイスラエルのお祭りの時期であったことが書かれています。8日の間続くこのお祭りの最終日、夕刻になると神殿にはろうそくの光が灯されました。人々は光が闇に輝くところを見ていました。それは光の祭りとも呼ばれていたようです。そのようなお祭りの時にイエス様は私は世の光であると言われました。ろうそくの光はいつかは消えます。ノーベル賞を取った LED も長持ちするとは言われていますけれども、それでも寿命はやってきます。スターが放つ光も偉人と呼ばれる人々の輝きも時代が変われば移り変わっていきます。人が作った光、そして人間が持つ輝きは永遠に輝くことはありません。しかしイエス様が私は世の光であると言われてから2000年近く、その光は全く衰えることがありません。現にこうして私たちは教会で聖書を開き、 イエス様の言葉を心に留めています。世界中の国で今もなおイエス様の言葉は読まれています。どのような時代にあってもイエス様を世の光と信じる人たちが地上からいなくなることはありませんでした。キリスト教を信じているだけで殺されてしまうような時代でも、また戦争中であっても、時代の闇が濃ければ濃いほどイエス様の光は輝きました。イエス様はご自分が世の光であると言われただけでなく、イエス様に従う者も暗闇を歩かずに命の光を持つと教えてくださいました。従う人たちの内側にイエス様が持つ光が届くからです。テレビのニュースを見ていて暗淡とした気持ちになることがあります。また自分自身のどうにもならない現実の中で絶望的な状況に置かれることもあります。この世の中の至るところに深い闇、悪いと思える出来事があることを私たちはたびたび見せられています。けれども、どれだけ闇が深かったとしても濃かったとしても、光が一筋でも差したら闇は力を失います。暗闇イベントの主催者はそのことを語っていました。完全な暗闇を作り出すためには光を一切締め出さなければならないと。それは裏を返せば、暗闇を薄めるためには光を一筋でも入れればよいということです。私たちの世界、私たちの周囲、そして私たちの心にある暗い部分、そこに光を入れてください。自ら好んで暗いところに踏み出したくはありませんけれども、勇気を出して心の窓を開けてみてください。そして聖書に書かれているイエス・キリストの光を差し込ませてほしいと思います。私は世の光であると断言してくださるイエス様の言葉を心に取り入れてみてください。ノア会に足を運び、日曜日の礼拝に出席しているうちに、心の窓は必ず開かれていきます。消えることのない素敵な輝きを皆さんの中に灯してもらいたいと願います。お祈りをします。